なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第243回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
夏ですよ。
夏ですね。
もうね、うちの小学校2年生の娘が、
はい、
夏休みに入りましたから。
え、もうですか。
もうね、夏ですよ。
ああ、そうなんですね。
朝、まあ、小学校の横を通って僕、
うんうん、
車でね通って会社行くんだけど、うんうん、もうね、子供たちの姿が一切ないからもうね、
静かでね、
なんか気持ち悪いぐらい、
うん、
で、あのね、うちの娘がね、
はい、
郵便局から、
うん、
あれをもらってきたんで、ラジオ体操のカード、うん、
はいはいはい、
あれ畑中さんの時代ありました？
あったのかな。子供、なんか地域の、うん、
子供会みたいなね。
そうそうそう、それではあったみたいですけど、う
ん、出てなかったの？
はい、行った記憶ないです。
うっそ、そうなの。なんかほら、僕がね、子供の頃は、
はい、
マクドナルドがね、このラジオ体操のカードをね、配るのよ。で、それで、毎朝行くじゃん。うん、近くの公園に行って、子供会がラジオ体操をやって、うん、おばちゃんがハンコしてくれんのよ。
うんうん、
で、全部ハンコ溜まったら、うん、なんかマクドナルドにそのカード持ってくと、なんかポテトが1個とか。
ああ、いいですね。
なんかハンバーガー1個だったか、もう覚えてないけどさ、なんかもらえるっていうのやってて。うんうん、でも今、子供会とかないんだよね。
そうなんですか。
うちの近所子供が少なすぎてね、子供会がないの。
なんか普通にあったからないんですね。そう、今
だ、畑中さんはあったけどサボってたタイプでしょ、うん、
はい、
僕はちゃんと子供会があって、ちゃんと毎朝いやいやながらにも行って、
うん、
で、PTA のおばちゃんに、
うん、
誰よりも元気よくおはようございますって言って、で、なんかその PTA のおばちゃんにすげえ気に入られるっていうね、夏休みなんか。
いいことですね。
あの子は素晴らしいみたいなことをね、すごく言われたんです、挨拶って大事だなって小学生ながらにね、感じた記憶がある。ないんだって、今、子供会なくて。で、ちょっと離れたところはまたちょっと子供が増えてきたから、うん、子供会復活みたいな。
ことも
あるみたいなんだけど、うちの地域はないんで、
はい、
なんかそのもともとほらラジオ体操って郵便局が作ったやつだからさ、
それすらも知らなかった
です。何知らない、郵便局がなんか作ったんだよねラジオ体操って。で、結局今ねないから、多分そういうカードを作るような企業がないんだろうね、
うん、
昔のマクドナルドみたいにさ。だから郵便局自身が作って小学校に配ってるのかなって気がするんだけど、
うん、
まあ、うちの娘はほたらかしてありますよ、うん、とりあえず、ラジオ体操行く場所もないですからね。
はい、
ね、そんな働かさんは最近どうですか。
はい、最近、なんかこの間実家に帰ってきたんですけど、
う
ん、
お
それからなんか訛りが抜けないんですよ。
畑中さん、どこだっけ実家ってどこだっけ。
大阪なんですけど。
大阪、今全く
今は東京に住んでて、
オープニングの間、今ここまでの間に大阪っぽいところが一切僕には届いてないんだけど、はい、大丈夫。
いや、なんかちょいちょい出てきて、こうなんか
あれ、
なんかどっちの言葉を喋ってるかが分かんなくなって、こう自分の中ですごく気持ち悪いんですよ。
いや、もうね、だ、僕大阪イコールデンガナマンガナだから、
うん、
そういうのが出てきたら、うん、あ、畑中さん今日なまってるなって感じするけど、
そう、うん、
今のところいつも通りな気がするの。
本当ですか、うん、ちょっと長く喋ると出てくるかもしれません。
方言みたいのあるの？
方言というか、なんかイントネーションですかね。
イントネーション、
あ、
今イントネーションのやつが、イントネーションっていうのはそれだな、
うん、イントネーション
イントネーションがもうすでになまったな。
こっちではなんて言うんですか。
イントネーション。
イントネーション、
うん、
イントネーション、
まあ、イントネーション自体は日本語じゃないからちゃんとした発音はあるんだろうけどね、
うん、
二人とも正確には違うんだけどね、
うん、
まあまあまあまあ、そういうことでございます。うん、はい、いうことで、じゃあ今週は生っていくということで。
はい、生っていきます。
はい。じゃあですね、生りのある畑中さんということで、はい、頑張っていただきたいんですけども、ではですね、はい、オープニングそろそろ畑中さん終わりでございます。
そうですね。
はい、オープニングの最後はですね、今週は畑中さんの方からですね、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を、優しく丁寧にご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介させていただきます。今週メールを送ってくださったのは、柏木のガンちゃんさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、スチール大使さん、クッキーモンスターさん、ママウサギさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
オープニングで、ね、ちょっと言い忘れたんですけど、
あ、何でしょう。
今週はね、最後まで聞いてもらいたいんですよ。
はい、はい、はい。
なんか普通に何事もなく、オープニング喋りましたけど、
うん、
今週はね、最後まで聞いてもらいたい。エンディングでリスナーの皆様にもう大事な大事なお話、はい、重大発表がありますんで、ぜひね、今週は最後まで聞いていただきたいなと。
はい、
思うんですけども、
はい、
ね、
うん、
ちょっと今週ちょっとまず最初ちょっと話をしたいのが、
はい、
なんかね、このそんなことないっしょ、
うん、
ね、これポッドキャスト僕が始めたのが、
うん、
改めて言うと2010年の4月1日にスタートですよ。
はい、
でそこからもう今年は2017年、違うか、はい、2019年、
あ、そうそう、
はい、だよね、うん、7月の、違うよね、2017年だよね、
H29 で
だよね、
2017年、
もうなんか全て同意してくのやめて
ごめんなさい、
もう訂正して訂正して、大事だ
から。でも私もなんかそこ弱くって毎回カレンダー見ますもん ね、
もうね2017年の、今日収録してるのが7月の21日なんですよ。
はい、そうです。
もう7年と3ヶ月、
うん、
そろそろ5ヶ月ぐらいになるのか。
え、
違うか、5、6、7年と、
そっか、4ヶ月終わりますね。
7年と3ヶ月か。
ん、4、5、6 え、違いますよ。何何、3ヶ月はもう終わってて、4ヶ月目が終わろうとしてる。
じゃあ4ヶ月目ですよ、ね、はい、7年以上やってるわけですよ。7年半近くやってるわけですよね、
うんうん、もう小学校卒業するぐらいです。
本当にマジで、
うん、
ね、だから僕の、うん、うちの、ね、娘が生まれて間もなくポッドキャスト始めてるんですよ、うんうん、
言ってましたね。
で今もう小学校2年生でしょ。
はい、
やばいよね、こんだけ長くやって僕って偉いなって思ってでね、
うんうんうん、
なんでポッドキャストを始めたかっていうのをちょっと思い返したの最近ね、
うんうん、
あることが僕の中で起きて、
うん、
でね、僕がポッドキャストを始めた理由っていうのが、
はい、
まあ一つはもうみんなにチヤホヤされたいっていうのが一つあるんだけど
はい、はい、
あとはなんかをね、やっぱり自分の思いを何かに乗せたかったってのがあったのね、
うん、
で一番、まあ、その時気軽にできたのは本当は、うん、文字で書くブログなんですよ。
あ、確かにそうですよね。
それはもう誰でも簡単に始められたと思うし、
うんうんうん、
まあ、文字で、ね、打ってどんどん投稿していくだけだからね、そんなにハードルは高くない、
うんうん、
でそれに比べたらほらポッドキャストって結構ね配信するまでのハードルが高いんですよ、
うんうん、高い、
録音する機材から編集するソフトから、
うんうんうん、
でなんかiTunes に登録してみたり、
そうそうそう、そう、
じゃあどこでどのようにしたら配信できるのかと、もう全く分かんないところから
始めた、うん、分かんなかった。
でなんだけどそこまでハードルの高いポッドキャストになんで行ったかっていうのは簡単で、
う
文書書くのがめんどくさかったんだよね。
あ、なんかわかりますそれ。
あの僕ほら結構ね、うん、なんかメールでやり取りしてたり LINE でやり取りしてる途中で、うん、もうめんどくさいから電話にしないって思っちゃうタイプなの。
あ、わかります。
でもだからブログだったら、うん、勢いで自分で喋って、うん、終わりにできるポッドキャストの方が向いてんじゃねえかな、うん、なんつって、でね、いろいろハードルを乗り越えて大変だったよ、もう一番最初。だってあの世間では、
うん、
ポッドキャストがねは、うん、できた時にはちょっと盛り上がったんだけど、うん、日本ではほぼほぼ下火になった頃に始めてるから、あのね、ないのよ資料が。何もホームページを探っても本屋に行って本を探しても一切ないのポッドキャストに関することが、
うんうんうん、
どうやったらできんのっていうのとこから始まって、いろんなところで少しずつちっちゃい情報を集めて、うんうん、どうにかこうにか配信できたのね。
すごい。
だからね、そんな苦労があるから、
うん、
なんだろうな、ポッドキャストを始めたいけど、
うん、
なんだろうね、やっぱハードルが高くてちょっと踏み切れないなとか、うん、やり方よくわかんねえなっていう人を、その村内プロジェクトにね、
うん、
お誘いして、うんうん、今、ね、我々8人のメンバーでやってるじゃないですか、
はい、
ね、こういった形で村内プロジェクトっていうメンバー集めて、そしたらハードルはぐんと下がると思うんだ、始めるの、
うん、そうですよね。
でみんなでね、新しい番組できたら他のもう既存の番組で一生懸命宣伝して、うん、新しい番組をちょっと持ち上げてさ、
うんうん、
たくさんの人にいきなり聞いてもらえるようにもなったから、
うんうんうん、
7年以上続けててよかったななんてちょっとね改めて最近 ね思ったりした、
うん、
いい話でしょ。
いい話、
ね、いい話なんですよ、
ね
ね、じゃあ次の話題いきます。
え、もう行くんですか。
はい、今週ちょっとね喋りたいこと結構あってね。
じゃあ行きましょうか。
最近ね、
はい、
ニュース見ててね、
うん、
どれから喋ろうかな。ニュース見ててね、ちょっとね、なんだこれはって思ったら、
うん、
YouTuber アカデミーって、
うん、
ニュースで見てない？
見てないですね。
あのね、うん、なんか YouTuber になりたい子供たちの塾みたいな感じ、う
んうん、そんなのがあるんですか？
いや、もう今、あれですよ、もう子供たちの間では将来なりたい職業のトップ3ぐらいに入るんでしょ、うん、
え、本当ですか？
YouTuber って、
で
その YouTuber になるための学校、
うん、へー、
小学生とかを対象にしたね。
なんかあれみたいですね、吉本の
小学校
みたいな。そうそうそう
そう、ね、これをねちょっと調べたの、
はい、
そしたらね、授業料が、授業料だ、受講料か、
うん、
これはね、ちょっとねあれによって違うらしいんだけど、若干変わるらしいんだけど、だいたい3,200〜3,300円ぐらいから。
少ないですか？
1回。
あ、1回
で、うん、そこに、教材費が2,000数百円かかるんだって。
うーん、
で定員も10数名、12名とかでやるらしいのね。
うん、
でまあ、どんなことやるのって、これ YouTuber アカデミーって何やるのって、うんうん、で
気になる。
ちょっとね見ると、
うん、
なんかね、その YouTube で動画を上げるための、
うん、
例えばリアクションの撮り方とか。
あ、そこからですか。
動画の撮り方とかね。あとサムネイルって静止画の一番なんだろうな、一覧で出てくる時の静止画の、
うんうんうんうん、
あれサムネイルの画像っていうの、サムネイルの作り方とかね。
へえ、
そういうのから始めるんだって。
はい、
で、一応ね目的としてはその子供たちに、はい、
うんうん、
何そのやりたいっていう子供たちの何か やってみたいっていう、
うん、
その思いっていうのを実現させてあげたいとかって、まあまあそんなようなこと言ってる。で決して YouTuber に将来なって、
うん、
金儲けしてくださいとか、 そういうことではないんですと、稼げるとか稼げないとかそういうことじゃないんですと、うん、で子供たちが今憧れてる YouTuber ってヒカキンさんとか、ね、うん、瀬戸康史さんとか、うん、はじめ社長さんとかね、うん、その辺のね、その YouTuber 憧れてる YouTuber になるためにみんな やりたいって、ああなりたいって言ってる中で、
うん、
まあ少しでもねやりたいっていう思いを実現させてあげるためにやるみたいなことを言ってるんだけど、
へ、
僕ね、まあ、うん、正直この YouTuber アカデミーなんてこんなの何の役にも立たないとは思うんですよ。
おっとっと。
でこんなもんじゃないから、だってこんなさ、だってさ、リアクションの取り方を金払って、うん、ね、受けてるようなやつが YouTube で表現なんかできない。
ああ、確かになんか。右習えみたいになっちゃいそうな。
そうでね、こんなの受けなくてもやりたきゃね、調べてやれるのよ、うんうん、YouTube のいいところって、
うん、
誰でも簡単に動画を勝手に上げられるっていう、誰の許可もなく上げられるってのがいいところでしょ、
うんうんうん、
だから別に素人だろうが、
うん、
なんかもうすぐ畑中さんがカメラの前で一曲歌歌って動画上げるってさ、今すぐにでもできるわけですよ。
できますね、
やろうと思えばね。だこんな勉強するようなことではないわけですよ、
ね、うん、
で僕こんなのやるんだったら、うん、YouTuber アカデミーみたいなのやるんだったら、
うん、
あの当然これ小学生対象だから親が金払ってるわけじゃないですか。
あ、確かにそうですよね。
だったらこれね、 親に対しての、
うん、
なんかこの講座というか、
はい、
そういうのをやるべきだと僕は思うのね。こんなのやるんだったら、
うーん、あの親が YouTuber？
親が YouTuber になるんではなくて、子女、うん、子供が今噛んだよ噛んだよ僕噛んだよ子供ってなんだよ改めまして、
はい、
子供が、自分の子供が YouTuber になりたいっていう子供がいたら、その親がね、
うん、
例えばこういう授業を受けて、
うん、
でその中で親は何を学ぶかって、その動画の撮り方とかリアクションの撮り方じゃなくて、
うん、
あの YouTube で子供が動画上げる時の危険性とかね、要はデメリットとか、
うん、
リスクってはいっぱいあるわけだよ。
ありますよね。
絶対あの子供が普通にアップして
うん、
動画上げてたら、
うん、
かなりの確率でやっぱいじめに遭うと思うんだよ。
どっちかですよね。人気者になるか、
どっちかだよね。紙一重だ。その子の結局そこって素質でもあるじゃん、
うん、
そこで、あ、こいつ YouTube で面白いことやってるってなるか、
うん、
こいつなんか YouTube でなんかいつもはあんな暗いのにYouTube ではすげえ喋ってる、
はいはい、
いじめちゃおうぜに なることもあるじゃん。
うん、ね、可能性はなきにし
もあらず、ね、あとはほら、要は顔を出して、
うん、
で当然例えば近所で外で撮っちゃったらどこら辺に住んでるかなんていうのもバレバレなわけじゃない、うん、
バレるバレる、ね、
でそういう部分のリスクも当然あるし、
うん、
あとはあの子供だからやっぱり、ね、何か悪い大人に狙われちゃうとか、
うんうん、
いうような部分とか、あとは動画がネットにアップされるってことは、
うん、
一生その動画は、ね、うん、インターネットのどこかで残るんだよっていう。
そうですよね。だ
その人は YouTube やめたとしても、
うん、
就職、ね、将来するのに、
うん、
まあそのね、例えば高校生まで動画アップしてました、
うん、
で就職するから動画じゃあ自分は全部消しちゃいましょうって消しました、
はい、
で就職しました、
しました、
その後にその過去の動画が全然違うとこから出てきちゃいましたと。
ありえます ね、
うん、
う
ん、ちょっと会社ではちょっときついよね、
うん、
評価にもつながってくるだろうし、
うん、
で実際ね、あの、うん、今トップ YouTuber って言われてる人たちは、
うん、
みんなね結局初期の頃に始めた人たちなんですよ。
そうですよね。
まあ、それこそまだあの YouTube でお金稼ぎができなかった頃、
うん、
広告なんかついてなかった頃からやり始めて、
うん、
だ本当にね動画をアップしたい、自分で何か表現したくて始めた人が多いんですよ、
うん、
でそのうち それがだんだん職業になってったっていうだけで、
うんうん、
まあもうねこれだから 親に受けさせようよ、こういうのどんだけ危険なんだよ、うん、で親が分かそのリスクとかも分かって、
うん、
で動画をこうやってアップするんだよ、でこうやってこういうことをチェックしなきゃいけないんだよ子供がやるのはっていうのを全部親が理解して、うん、で子供に親が教えればいいじゃん、
そうですよね、
それでも親がやらせていいって判断するんだったら親が教えればいいの、うん、こうやって撮るんだよ、こうやってリアクションするといいんだよって、
うんうん、
ね、
うん、
それでいい気がするんだよ、だからこれなんかもうまあまあ何の役にも立たないと思うんだけどこんなのね、
うん、
最近ちょっとこれをちょっとニュース見てね、なんかそんな気がした、
うん、なるほど、
うん、親が受けろって気はするよね、
親も受けるんじゃないですか、
親は受けないでしょう、
受けない、
親は受けないでしょ
う、親は今さらやんないですかね、
うん、もう今はもう難しいよ、よっぽどね奇抜なことでもやらない限り、
うん、
もしくは何かの一つ才能があって、
うん、
それをなんか武器にしてとか、
うん、
あとは YouTube は、うん、あの有名な YouTuber のお友達とかだったらね結構有名になれるんだ、
あ、ね、なるほどなるほど、
そうで僕は相変わらず子供を使って金稼ぎしてる YouTube の人たちはあまり好きじゃない
そんな方がいるんですね、
いやいやもういっぱいいるよ、だ子供に毎日おもちゃ与えてさ、うん、子供がそのおもちゃでさ遊んでる姿を親が撮ってるんだよ、うん、でそれを動画アップしてすげー再生回数、要はちっちゃい子はやっぱり同年代の子がおもちゃで遊んでる姿って一緒にお友達と遊んでる感じになって楽しいのよ、う
ん、へえ、そうなんですか、
でね子供だから好きな動画は何度も何度も見るの、そうするとすごい再生数になるんだよ、
へえ、なんかあんまり見る習慣がないので、なんかそうなんだとかって思っちゃう、
そういうね、う
ん、
親が結構いるのよ、
へ
え、なんかちょっと嫌じゃないなんか嫌じゃ、なんかさその子供たちがおもちゃで遊んでる姿っていうのは、うん、単純にそれだけを見ると、
うん、
楽しげでね、
うん、
いい悪い動画ではないんで動画としては、うん、だけど、うんうん、どうしても僕としてはそのカメラのレンズのこっち側に親がいて、
うん、
親が撮ってて、
うん、
こっちでね親が撮ってて、うん、親が一生懸命編集してアップして、うん、じゃあ明日はこれで遊ぼうねなんてやってるっていう姿を見るとなんかその子供たちは本当に分かってやってんのかなって
やってませんね。
わかんない。だからおもちゃで遊べるし、
うん、
なんかいっぱいチヤホヤされるから嬉しいっていうのでやってるのかもしれないけどね。
うん。
ちょっとね。
なんかその話だけ聞いてて何が面白いのかがよくわからないんですけどね。見てみないと。
あ、その子供たちがおもちゃで遊んでると。
そう。
いや面白いんだと思いますよ。結局おもちゃの紹介みたいな感じだから。
あ、そうなんだ。
子供たちはおもちゃ屋さんに売ってるおもちゃ買いたいわけじゃん、うん、欲しいわけじゃん、だけど買えないわけじゃんほとんどの子供は、
はいはい、そうですよね、そう
だからせめて画面の向こうの同じ年代の子たちが欲しかったそのおもちゃで遊んでる姿を見ながら、うん、自分も一緒に遊んでる感じになるんで、
う
ん、おそらく、ね、若いんでそういうことなんだと思うんだ、
そうなんですか、
はい、だからもうね YouTube、はい、YouTube はもう今から始めるのはおすすめしないですよね、いうのが一つ、はい、あ、そうだ、この配信も YouTube でアップしてるんであんまり言っちゃダメだな
忘れてましたね
忘れてましたね、次の話題、
はい、
どれいこうかな、もう一つでニュースびっくりした、畑中さんってメガネかけてますか、
はい、あ、かけますね、
かけます、コンタクトレンズは
つけますね、
つけますか、そんな、はい、コンタクトレンズをつけてる畑中さんに面白いニュースを、
あ、どうぞどうぞ、
あのね海外 の話なんだけど、
はい、
何歳だったかな、67歳の女性が、
はい、
白内障、なんかすごくね、 目がねすごく違和感があって目に、
はい
で、
はい、
白内障の手術を受けるために病院に行ったんだって、
はい、
そしたらそこの医者がその目の中を見たら、
うん、
目の中に大きな塊を見つけたんだって、うん、で出してみたら、はい、何枚にも重なったコンタクトレンズ、
うん、
で眼球の裏の方にもごっそり入ってて、
うわ
両目で、27枚のコンタクトレンズが出てきたっていう、
すごい、取り忘れってことですか、
取り忘れなのかな、
わざわざ入れないですよね、
うん、だでもうあの何古いやつはもう色も変わっちゃってるみたいな感じのものがね、ごっそり出てきたんだって。でその人はそれを外したら目の調子良くなっちゃったらしいんだけど、
ああよかった、
そりゃそうだよだあのコンタクトレンズって、
はい、
ほらあの、あれですか、ワンデーとか1日ごとに捨てるやつとか1週間のやつとか、
はい、
あとまあずっと使えるやつとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、働き方は 何使ってます？
私今使ってるのはワンデーですね、使い捨て、
1日毎日使い捨て、ちゃんと毎日使い捨ててます、
はい、使い捨ててます、
お偉いね、
え偉くないですよ、普通ですよ
普通ですか、あのね、はい、僕の昔の会社の、うん、先輩の話は、
はい、
ワンデイは、
はい、
1週間ぐらい使う、
つけて外してってやってってことですか、
そうそうそう、
も
ったいないかっていう理由でね、
うん、
っていう先輩もいたし、違う会社の時のある先輩の娘さんの話で、
うんうん、
夜つけたまま寝ちゃって、
うん、ああありますね、
で翌朝あの多分ドライアイなん、もともとドライアイなんだと思うんだけど、うんうんうん、翌朝あつけたままだった外さなきゃと思って、
うん、
コンタクト外したんだって、
うん、
ちょっと痛かったんだって、
うん、
したらこの眼球の、
うん、
この表の膜のところまで一緒に外しちゃったらしくて、
はいはいはい、あーなんか聞いたことあります、そういうの、
えらい目にあったって、
そうなんですよ、だからちゃんと毎日使い捨てるんですよ
ね、
うん、
でもさ、
はい、
僕もねあのコンタクトレンズは夏場は結構や、うん、してるの、
へ
な、要は冬場はねそんなにねあの必要じゃないんだけど、うん、夏場ってさ、うん、眼鏡かけてるとさ、
うん、
例えばちょっと水をかけられることがあるじゃん、うん、ちょっと庭で子供と遊んでりゃ確実に水はかかるわけですよ、ね、
はい、
あとプール行ったりさ、
は
いはい、ね、結構あのコンタクトレンズの方がいいことが多いじゃん、
うん、
あとね、あとね、あの、車、僕、仕事で営業車乗ってるじゃん。
はい。
営業車の中、ガンガン、冷房が効いてて、
うん、
で、あの、冷房効いてるって言っても、その、うん、安い車だから、営業車だから、あんま効かないで、冷房自体が。で、結局どうするかというと、自分に直接当てるの、風を。
はいはいはいはい。
で、メガネかけてると、まあ、当てるじゃん。うん、もうメガネがひんやりするのよ。ね、でそのままじゃあコンビニでちょっとなんか買ってようかなって外出るじゃん、
うんう
ん、外すっごい暑いじゃん、
そうですね、
一気に曇るんだよね、
へえ、夏でもそんなことがあるんですね、
だからその温度差がすっごい激しくなるから、
はい
はい、だから冬もその逆があったりする、
うん、なんか冬はよくマスクしてメガネが曇ってなんか自転車乗るのが大変とかっていうのはありますけど、
そうかそうか、マスクするのか、僕マスクしないからあれか、
うん、
うん、もうなんかね、
うん、
じゃあもう基本的にはあれもう何メガネの方が多い、
日中はコンタクトで家に帰ってきたらメガネって感じですね、
あそうなんだ、
うん、で土日も家出ないときはメガネとか、
僕はあれだよ、あのコンタクトしてるときは、
はい、
夏場は結構ずっと昼も夜もコンタクト うんうん、そう外に出るときにね、会社行くときにコンタクトつけたまま会社行くと、
はい、
なんかいつもと違うわけで、普段はメガネかけてるからね。
そうですよね。
だから冬、うんうん、夏用の、
うん、
コンタクトレンズをつけてるとき用の、
うん、
メガネってのを持ってて、
ああの、調べみたい。
そう、どの入ってない、
うんうん、
レンズを入れてるメガネっていうのね。
だてメガネですね。
だてメガネを。同じ、あの、どの入ってるメガネと全く同じやつをね、もう一個ワンセット
持ってる。へー。すごい、考えてますね。
常にメガネをかけてるって。
なるほどね。
でね、一時期はそのメガネに、あれやつはあのブルーカットの加工をしてて、だからパソコンとか見るときは、はいはい、あえてそのメガネかけて、
はい、
コンタクトレンズにそのブルーカットのメガネかけて、
はい、
パソコン作業したりしてたんだけど、今ねちょっとそれやめちゃって、もうなんかあのブルーカットのメガネって、
はい、
あのね、反射するんだ、
あ、まあ、そうですよね、
当然ながら青い色を、
うん、
で通さないようにできてるから跳ね返すわけじゃん。だから映るんだよね。
だ
から写真とか撮った時とか、
うん、
もうねすごいあのすごいんだよメガネブルーカットのやつってとんでもないことになる。いうことでね、
はい、
おばあちゃんよかったねって67歳のおばあちゃん白内障じゃなかったらしいですよ、う
ん、よかったです ね、 ね
コンタクトレンズ、
あの私あのコンタクト使い始めた時にハードコンタクトをつけてたんですよ。
お
でハードだと、うん、あの黒目じゃなくて白目の上に乗ると、
うん、
なんか吸着することがあって、
うん、
取れなくなっちゃったりするんですよ。
ほう
それがなんか目の上の方とか、
うん、
見えないようなところで起こるとそのおばあさんみたいなことに なりそうでした。
もうなんかもうあれだパニックだよね。そうなるとねきっとね。
そうですよ。
ああなんかどんどん奥に行くってやつでしょ。
そう
ああやばい裏側に行ってしまうっていう。
でもなんかギリギリで行かないみたいなんですけど。
はい。
それよりもなんか吸着しちゃうと、
うん、
取れなくなっちゃうからそっちの方が怖かったですね。あれ
ハードのコンタクトってどう取るの？指では取れないじゃん。
あれはまぶたで挟んで撮るって感じですね。
まぶたで挟む、
ま
ばたきする感じ。
あ、そう
あのまぶたをこの眼球に押し付けながらまばたきをするって感じなのかな、
うん、そうですね。なんかちょっとまぶたを外に引っ張る感じに押さえて 目を閉じて厚みがあるんでまぶたで撮れちゃうんですよ。
なんか普通にまばたきしてても撮れそうだよね。
うん。
怖い怖い。恐ろしい恐ろしい。そんなのがどっか行っちゃった時には大変なことになる。
ね。
ということで、コンタクトレンズの話終わり。
はい、終了。
さあ、もう一個ぐらいしていいかな。
はい。どうぞ。
ね。携帯の話と、
はい、
携帯の話と CD の話どっちがいい？
じゃあ携帯で。
携帯の話します。あの、はい、僕が使ってる、
はい、
要は今スマホが、
はい、
まあ、あの SIM2 枚、回線 2,、はい、2台分契約してて、
はい、
1つは仕事用なんですよ。
お
でこれはね Y モバイルで契約して
モバイル、
はい、毎月2480円、これかけ放題のプラン、
はい、
で、
はい、
もう一つはソフトバンクなんですよ、
はい、
これはごくごく普通にかけ放題で、5ギガまで使えてっていうプラン で、
うん、
でね、今まではね、あの、まあ、いろいろなんだかんだで4000円ぐらいでそれでも使えてたの、
片方がですよね、
ソフトバンクの方が、
はいはい、
意外と安めに使えてたんで、普通だったら7000、8000するでしょ。
うん、します。
で、なんだかんだで4000ぐらい使う。で、ちょうど2年経ったの。うん、今もう経ったの。
はい。
で、もう今ね、あの、ちょうど切り替えなんですよ。切り替え好きなんですよ。
おお。
2年縛りが、今やめるならタダでいいよっていう。
今です。
ね。 でこのままだといろいろなそのキャンペーンやら何やらもなくなるから急に7000、8000なんだよ来月ぐらいから、だから今月ねどうにかして何か乗り換えとかなきゃいけないの、うん、ソフトバンクの方、
はい
はいはい、でね、どうしよっかなとかいろいろ考えたら、例えば、うん、au に行くと、
うん、
一番下のプランで、
うん、
2600いくらから使えて、でなんかあの端末1台、
うん、
なんか一括0円で買えたりみたいなのがあるみたいなのね、
はいはいはい、
でいうのとか、あと最近あのドコモもすごいなんか頑張ってて、なんか最新のスマホが1万5、6000円で一括で買えたりして、
本当ですか、
なんかキャンペーンみたいなの始まったばっかりで、
何が始まった、
なんかキャンペーンが、
はいはいはいはい、
でなんか本当に最新のギャラクシー S8、
うん、
いっちゃん新しいやつですよ、ギャラクシー、それが1万6000円ぐらい一括で、
安くないですか、で
その代わりその乗り換えの人は MNP で、
はいはい、
あの au かソフトバンクから乗り換える人、
うん、うんうんうん、あ、限定ですね、
そうがそういうことなんで、多分契約自体はまあ普通の契約をしなきゃいけないから、
うん、
まあ、金額的には多分、まあ、ちゃんと見てないけど、
うん、
安くても5、6000円、
うん、
7000円とかするのかなっていう感じなのね、
うん、
で僕は、
はい、
まあ、ワイモバイルもう一本ワイモバイルにしちゃおうかなって思ってて、
ほうほう、
で今ソフトバンクでしょ、
そうですね、
でワイモバイルに乗り換えても何のメリットもないのよ、
ああそうだ、
同じグループだから、
そうですよね、
そうなので、
うん、
どうしようかな、ただね安いね、あの僕が今それ契約すれば月に1480円で、
うん、
10分までかけ放題、
はい、
本当のかけ放題はもう一つの仕事用の回線で本当のかけ放題があるから、
うん、
長くなるツアーはそっちでやりゃいいから、
いいです ね、
こっちの方は10分のかけ放題でいいじゃん、
うん、いいですね、
ネットの通信も要は2ギガもあれば十分。
そうなんですか。
2ギガな、一番安いのは2ギガな、2ギガまで使えるんだけど、うん、2ギガあれば十分っていうのは、ほら、僕も畑中さんも、
うん、
ポケット Wi-Fi を持ってるじゃないですか。
持ってる持ってる。
3300いくら毎月払うと、100ギガまで使えるよっていう、富士 Wi-Fi のルーターをね、
はい、持ってますね。
持ってるじゃないですか。だからもう、いらないわけです、そんなにいらないわけですよ、
そうです、
ね、今までも5ギガとかついてたけどそんな使わないわけですよ、うん、5ギガもね、
うんうん、
ルーターをたまたま持ってない時にちょっと使うかなぐらいだから、
うんうん、
2ギガあれば十分なんです、そうすると1480円、
うん、それ Y モバイルで
したっけ、 Y モバイルにすると僕は1480円で使える、はいはい、毎月ね、
うん、
で
いい
でもなんかちょっと悔しいじゃん、
うん、
せっかくこの2年縛りが切れて、
うん、
乗り換えって何かちょっとメリットがありそうな感じなのに、
うん、
何のメリットもなくただただ同じグループのね Y モバイルに移るでちょっと悔しいなってのがあって、
はい、
ちょっと諦めずにいろいろね調べたのね、
はい、
したらね、
うん、
ちょっと得することになってね、
おっとっと、
これはねあれですよ、諦めずにとりあえず、
うん、
聞いた方がいい、
はい、
キャリアに、ね、MNP するときに、
はい、
まずその番号をもらうじゃないですか、
もらいます ね、
で番号をもらうのに、僕はソフトバンクだからソフトバンクに電話をするわけですよ、
はい、
で、ちょっと、まあ、乗り換えをするので、
うん、
番号を発行してほしいんですけどなんつって、
はい、
じゃあ番号発行してくれるところで、僕は前にもこの番組で何度も言ってるような気がするけど、
はい、
多分ちょうど2年前に多分話してると思うんだよ僕ね
ちょうど
引き止めポイントってのをもらえるのよ、要は他社に行くんだったら、
うん、
今だったら何ポイントつけますから、
うん、
残ってもらえませんかってい うのをねやる、ソフトバンクも多分 au もやってると似たようなことやってると思うんだよね、ソフトバンクもある、で僕は前回の時に結構なポイントもらえたんだよ、うん、1万5000ポイントとか2万ポイントもらえたの、
はい、
確かね、 でなんだかんだ集めていろいろポイントやら何やらがあったからすごい安く使えた2年間ね。
うーん、
で今回はダメ元で一応聞いてみたの、Y モバイルにしたいんですと、
うん、
Y モバイルに移るとしても同じグループでもやっぱり MNP で番号をもらわなきゃいけないんで、
うん、
一応 Y モバイルにしようと思ってるんですって。だけど、うん、やっぱりソフトバンクさんで同じグループでこういうのってやっぱり、うん、あまりメリットないんですよねなんつって、
うん、
ダメ元で言ってみたの、
うんうん、
そのね、いや実は3つから選んでいただくことができまして、なんて始まって、なんでその3つから選んでもらうっていうのは何なの。
はいはいはいはい。
で1つは iPhone SE をご購入いただくときに1万円さらに値引きしますと、
うん、
でもう1つは、クリスタルなんたかっていう、まあ、ちょっとアウトレットのスマホなんですけど、それが無料で差し上げることができますと。でもう1つが、
うん、
単純に1万円分の値引きができます。要は今後使っていく Y モバイルの使用料から1万円分引くって、それ3つから選んでいただくことができますって言われたら、いやいやいや、それをもう早く言ってくださいよと、
うん、どれにするんですか、
ね、で結局そのキャンペーンの番号をもらって、それで Y モバイルに乗り換えると、うん、それを使って乗り換えると1万円分の値引きがされるんだって。で計算をしていくとですよ、僕がもともと契約しようとしてるのは S プランっていうやつで、うん、2980円のもともとね、
うんうん、
で1年間、最初の1年間は、うん、1000円引いてくれるから1キュッパなんですよ、1980円なんです。これほらワンキュッパって言って CM でよくやって
る、はいはいはい、あれか。
そう、1980円1年間使えますよって、これはもう誰でもなんですね。でそこに僕は、うんうん、家の光回線がソフトバンクなので、
うん、はい、
500円引いてもらえるんです。
ラッキー。
光セット割りみたいな感じ、1480円になるじゃないですか、
はい、
毎月ね、
うん、
でそっから1万円分の、
うん、
この僕の券がもらえるので、
すごい。
でこれがね、毎月1000円ずつ引いてくれるんだって。
すごいすごい、480円
で使えるわけですよ。
やばい。
しばらくの間は。
お、
段階的にちょっとね、うん、まあ、数ヶ月後、うんと1年以内には、
うん、
1480円になっちゃうし、うん、2年目は2480円になっちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
でも最初480円って、多分6ヶ月ぐらいはね、いけるのよ、
うん、
それで、
うん、
480円で、
うんうんうん、すいません、ちょっとおさらいしてもいいですか。
おさらいしてください。何ですか。
ソフトバンクから、うん、Y モバイルに乗り換えたいって言って、
うん、
引き止めポイントなんですか、同系列だからってことですか。
そうそうそう、ソフトバンクにとどまってくれるんだったら、うん、僕はね、うん、今回1万ポイント差し上げますって言われたの。
うん、
だから1万ポイントじゃちょっとどうしようかななんつって、
うん、
で Y モバイルに移るにはなんかキャンペーンみたいなのあるんですかねなんて言ったら、
うん、
それありますよ、大丈夫って。
じゃあその3つ、
そう、
お
で3つから選んでくださいなんつって。
私もそうしようかな。
ただちょっといいでしょ。
うん、
ただ1個、その安い携帯って、
シムって、うん、
いっぱいあるじゃん。はいはい、MVNO とか言われてるやつとか、
うん、
ね、いっぱいあるんだけど、安いプランっていろんなところがいろんなの出してるんだけど、僕最近ちょっとね、
うん、
結局 au とかドコモにしようかなって一瞬考えた理由っていうのは、
うん、
あって、三大キャリア、要は AU は、AU、ソフトバンク、ドコモの三大キャリアでないと、
うん、
例えば、うん、震災とか、
うん、
何かちょっと有事の時の J アラートが来ないんだよ。
うん、
これ三大キャリアしか来ないんだって。
あ、そうなんですか。
うん、で、あとは使ってる携帯とか、その、うん、契約してるその SIM の、
うん、
企画とか会社によって、 まあ、ちょっと似たようなサービスが受けられたり受けられなかったりみたいなのがあるらしいんだけど、あの世間でも騒いでる J アラート、なんかどこからかあのミサイル飛んできたら J アラートが鳴るかなみたいな、あれはもう三大キャリアだけらしいんだよね。だから2回線持ってて両方 Y モバイルっていうのはちょっとよろしくないのかなっていうのはずっと思ってたの。
ああ。
どれか、どっちか片方は三大キャリアのどこか、au、ソフトバンク、ドコモの回線を持ってた方がやっぱり何かあった時にいいのかなって思ってたんだけど、月480円で最初使えるならY モバイルでいっかっていう。ことに なりました。
そうですか。でも変えちゃったんですか。
まだ。
はい、これから。
番号はとりあえずもらったから。
うーん、
あとはまあこれを5日以内に、やれば手続きすればいいみたい。
なるほど。本体変わらないんですか。
本体はね、僕今 SIM フリーの、
そっか、
端末使ってるんで。
いいの。
問題ございませぬ。
iPhone の SE は何ギガ1万で買える、何ギガでも1万で買えるんですか。
わかんない、興味がなかったからちゃんと聞いてなかった
ですよね。はい
聞いてください
はい、
はい、いうことでございまして、はい、CD の話はまた今度
今度、
はい、ではエンディングに行きます。
はい、
いうことでございまして、
はい、
はい、今週も一発撮りで、はい、ノー編集でお送りしております、
はい、そうですね、
そんなことないっしょ、はい、第243回、
はい、
ね、思い起こせば、先ほどもオープニングじゃねえか、本編の最初でお話した2010年4月1日にスタートして、今回で一番最初20回配信して、で、改めてもう一回第1回から配信してたりするんで、合計すると263回目なのかな、今回が。頑張ってきたね、その間も本当にね、いろんなことありました、もう。
そうですね。
もう嫌なこととか嫌なこととか嫌なこととかね。
いいことも。
辛いこととか辛いこととか辛いこととかもいろいろあった中でも、本当にリスナーさんからの励ましのお便りだけが、もうここまで続けてこれた、もう本当に唯一の
いいですよね。
本当にもう今週もね、本当にあんまりご紹介できてないんですけど、
はい、
今週もねお便りいただいてて、もう本当にありがたい。一つ一つちゃんとね、あれですよ、その収録前に、メールみんなで読んでね、これこうだよねなんて話しながら、で少しずつ打ち合わせしながらスタートしてますんでね、
はい、
はい、いうことでございまして、まあ、そんなことないっしょの方からですね、
はい、
オープニングじゃねえ、オープニングで言い忘れたんだよね、僕ね。
あ、言い忘れましたね。
何度も、もうね、最初にオープニングで言わなきゃなって、思ってたんだよ。
そうそう、ちゃんと打ち合わせもしてたんですけどね。そ
う、これをオープニングでちゃんと言おうね、重大発表あるから最後まで聞いてねって、オープニングで言おうね、なんつって、言わずにオープニングを終わらせるっていう、いつものパターン、ね。ダメなパターンね。
そんな、まあ、でも本編の最初で言いました
ね。言いましたからね。はい、まあ、ダメなパターンでここまで来ましたけども、
はい、
ね、リスナーさんの中にね、もう大体薄々感づいてる人はね、いると思います、あ、そういうことかと、
うん、
皆さん分かる、うん、分かる、うん、もう勘の鋭い人は分かってると思いますけども、まあ、言っちゃいますかね、はい、とりあえずね、重大発表させてもらいます。ですね、はい、今日は僕と畑中さん2人で喋ってるじゃないですか。
はい、
ね、今日は和田さんがお休みです。
はい、お休みです。
お休みです。重大発表以上ですね。
はい、終わりました。
なんか和田さんは忙しいみたいよ。なんか
そうなんですか。
そう、忙しいからなんかあれじゃないのって、畑中さんと2人でやっちゃえばいいじゃないなんつって。
困ってほしいな。
ねえ、ねえ、冷たいよね、和田さん、冷たいよね。ね、まあ、忙しい時期なんで、そろそろ本当に和田さんっての、我々は夏休みとかでね、これからね、お盆休みだなんだってありますけど、
もううはうはしてますよ、
ね。和田さんはこれから忙しい時期。ね、いうことでございまして、はい、畑中さん、あれですか、お盆休みどっか行くんですか。
あー、なんか行かなそうです。あ、行く行く行く行く。
何、どこどこどこ行くどこ行
く。え、木更津。
あ、木更津、木更津来る来る。
行きます行きます。
7月の、7月じゃねえ、8月の14日が野菜もっさい、
はい、予定してますよ。
本当にマジで。
はい、
本当に。じゃあうちの娘と仲良くしてくれる。
やったー。仲良くしてくれるかな、逆に。
そうだな。
うーん、
プリキュアとか見る。プリキュア、何キュアの時代、プリキュアは。
わからないけど、たまに見てました。
プリキュア世代じゃないの。
プリキュア、わかんない。あ、でもなんかちょいちょい見てたから、いろいろ知ってるかもしれない。流れは知らないけど。
まあ、でもうちの娘も最近もうプリキュア、さすがに小学校2年生だから見なくなってきた。あとはね、うちの娘が今夢中なのは瀬戸康史。
瀬戸康史全然わからないんですよね。
瀬戸康史っていう。
ちょっと勉強していかないといけないですね。
そうそう。 あとはあれです、あれ、ワッショイ木更津がうちの娘の今マイブームですから
ね。全部難しいな。
全部難しいですね。
はい、
じゃあそこら辺はまたちょっと考えましょうね。
はい、
いうことでございまして、ね、さあ告知をしなきゃいけないですよ。
うん、
さあどうする、畑中さん、告知をしてみますか。
します。
本当ですか。
はい、
じゃあしてもらいましょう。
はい、では告知させていただきます。そんなことないしょでは、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスは、そんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。そんないと名のつく番組は、他にもそんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。そちらのホームページからブログも見ることができますので、ぜひぜひ読んでください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。終わりましたか？
はい、終わりましたよ。
来週はたくさんお便り来ますか？
来ますね。
よかったですね。
はい、山盛りです。
ということで、ね、ちょっと、まあ、喋れなかったんで、ちょっと話したいんだけどね、一個ね。
はい。
うん、ある企業が、
はいはい、
自分の何か、例えばネットで、
はい、
なんかちょっと申し込みとかするときに利用規約みたいなのあるじゃない、
うん、ありますね。
ある企業がその利用規約をどんだけ人は読んでないのかというのを試すためにね、
うんうん、
その利用規約の中に、
うんうん、
なんだっけな、社会貢献をしなさいみたいな、はい、この同意をした人は社会貢献しなければいけないっていう、
はい、
例えば地元の公園に落ちている動物の糞を掃除するとかね、
うん、
野良犬や犬にハグをするとかね。
それは社会貢献
ならしいよ。詰まっている下水道を手作業で掃除するとか、 なんかね、そんなようなことがいろいろ書いてあったんだって。
はいはいはい。
したら、
うん、
そんなことが書いてあるにもかかわらず、それで同意しちゃった人が22,000人いたらしいのね。
うん
う
んうん、
で、同意しな、それに気づいて同意しなかった人が22,000人中1人だけいたんだって。うん、
へぇ。
で、この規約の中には、ちゃんと、うんうん、その気づいた人のためのことも書いてあって。
はい。
気づいた、これに気づいて指摘してくれた人は、うん、何かプレゼントしますよ、みたいな、ことも書いてあったんだって。
はいはい。
だけど、ほとんど1人だけ気づいて、それはなんかもらったらしいんだけど、
うん
うん、誰も気づかない。だからもう同意を規約は勝手に同意しちゃダメだよ。よく読まなきゃダメだよっていう。
ですよね。
ね、これはほらね、ちょっと善意のあるちょっと面白くね、うん、やってるからいいけどさ、プラスになることしか書いてないからさ、
うん、
いいけどこれ怖いのがさ、よくあるのが、
うん、
これは無料のサービスですっていうので、うん、会員登録してください、うん、会員登録無料ですって書いてあるの で、
うん、
で規約の中に、
うん、
この会員登録が済んだ方は、うん、同時にこっちのサービスの会員にもなりますって書いてある。
あ、
でそっちのもう一つのサービスは有料なの、っていうようなのがよくあるらしいよ。
怖い。
利用規約はちゃんと読まなきゃいけ
ない。でもなんかそれね、え、同意しないと使えないじゃんとかって思っちゃうから、ついついやっちゃいますけどね。
そうそうそう、だからもう気をつけてください。よっぽどね、
うん、
よっぽど大手の、
うん、
みんなが使ってるようなやつは、
うん、
まだね、
うん、
まだそれでもまあ読んだ方がいいと思うけど、
うん、
だけどね、ちょっとあまり新しく始まったサービスだったり、
うん、
そういうのはね、ちゃんと利用規約はね、一通り読んだ方がいいと思うな。
そうですね。
はい、いうことで。
はい。
特に畑中さんはね。
うん、身に染みます。
はい、いうことでございまして。はい、では、あ、そうそうそう、イカオヤジを流すの忘れてた。
あ、閉まらない。イカオヤジが流れないと。
イカオヤジが、やっぱりイカオヤジがいいって、先週ほら、畑中さんが言ってた。
あ、言ってましたっけ？
言ってなかったかもしれない。いうことでございました。じゃあ最後にね、畑中さんに、今週の感想の方を一言言っていただいて、終わりにしたいと思います。
今週は大阪弁で放送いたしました。
してねえと思うけど。
あれ？はい。
はい、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。イカ大好きです。兄は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカ、イカ、イカ、イカ、イカ、イカ、親父。やってきました。